今日は詩編の第31編です。ここで、まず言ってる言葉ありますね。主よ、身元に身を寄せますっていう訳になっておりますが、これはより頼むというようにも訳されておるところです。口語訳ではそのようにより頼むと訳されているわけですね。いろんなニュアンスがあります。身元に身を寄せる、とこしえに恥に落とすことがなくって言ってます。でここの恥とかいう言葉はですね、この日本語のこのニュアンスとですね、ニュアンスと少し違うんですね。この18節のところにもあります。私を恥に落とすことなく、これはどういう意味で言ってるか、この今日今のところの常しえに恥に落とす、こういうことは普通私たちはあんまり言わないと思うんですね。非常に苦しいとき、私を恥に落とさないでくださいとか、あまりそんなこと言わないです。非常に苦しいときにはですね、これはどういうことを言ってるかというたらですね、非常に苦しいとき敵が攻めてきて、ですね、敵からの攻撃、あるいは悪いこと、中傷、いろんなことを言われて、自分の魂が本当に潰されてしまうと。潰されてしまってみんなから見下されてしまう、捨てられてしまう、そういうふうな意味を言ってるんですね。どうか私を捨てられてしまってですね、周りのさまざまな敵対する人、悪いことを言う人たちがですね、見下すことがないようにしてくださいと、そういう意味で言ってるわけ。それは確かに恥かしめに遭うということでもありますが、ちょっと日本語のニュアンスとは違うわけですね。そういうふうに滅ぼされてしまわないように、消されてしまわないようにしてくださいという意味合いで言ったわけですね。滅ぼされること、消されることは確かに、見下されることは恥ではあるわけなんですけども、苦しい時誰でもありますが、この言葉のように私は恥に落とさないでくださいなんて祈ったことある人は、これはクリスチャンにほとんどないと思うんです。それから見ても分かるように、この日本語の恥というのは違うということなんですね。ニュアンス違うからです。そういう意味で私を見捨てられたもの、見捨てられたものとしないでくださいという意味合いなわけです。でこういうふうな、どうしてもこの日本語とニュアンスが違うものがありますので、なんとなくこう服の上からですね、何か書きたい、どっか届かないというような感じがすることがありますね。それはもう詩編を読むときには特にそういうことです。そのまま読みますと、なんとなくちょっと分かりにくいと。で次、恵みの御業によってっていうのは、これも詩編を読むときにはいつも言ってることですが、この新共同訳だけがこのように訳しているのであってですね、これは本来この外国訳でも全部、これは元の言葉が義、正義という言葉。だからここはあなたの義によって私を助け出してくださいっていう意味なんですね。ちょっと口語訳を笠原さんに出してもらえますか。でこれは今後もそういうふうにですね、だから今なんとなくしっくりしないところもあります。これは義、神様の正しさ、神様の正義の力によってと。それは確かに恵みの技にもなるから言ってるんですけど、日本語では正義というのと恵みの技というのはかなり漢字が違う言葉なんですね。ですからこれをこの訳だけがそのようにしているので、ちょっと特殊なわけです。圧倒的多数はほとんどの訳はそういうふうには恵みの技と訳していないわけなんです。ちょっとこれ口語訳、これは標準的な訳ですから、あなたの義、正しさによって、 これは神様は絶対的な正しさがあるからこそ悪を裁いて、そして助け出すことができるわけですからね。そういう意味で神様のその正しさ、義という言葉です。英語でまあ Righteousness っていうわけですけどね。Deliver me in your righteousness っていうのは、Deliver 救ってください、 in your righteousness、 あなたの正義によって救ってくださいですね。あなたの義、まあ、義という言葉もですね、まあ、日本語でも使わないですよね、特に最近もあんまり使わないと思いますが、でこういうふうにまず神様のもとに身を寄せると、神様により頼みますということから始まっているわけです。これは誰でもができることですね。考えてみたら難しいことはなくって、もうこの3000年も前の人が心から叫んでおることは今も私たちも同じようにできると、このですね、詩篇というものが一番人間の心、信仰を持った人の心の中の状態がよくわかる本なんですね。他のものは歴史的な記述であると、あるいは神明義だったら戒めの言葉ですね。これ神の言葉なんだから人間の本来苦しみや策もないはずなんですね。だけど詩篇というのは不思議なことにですね、人間のこうした苦しみや叫びなのに、それが神の言葉としてこの収められているわけです。でなぜか、これ私もずっと前にどうしてかなと思ったことがありますね。聖書は神の言葉だって、なのにこれ詩篇はこれ人間の苦しみや叫びじゃないかと。これはですね、神様がこういうある意味ではこの苦しい人に言わせておるということなんですね。それで実際直接に言わせることによって人々が、あ、ここに救いがあるんだと、そういう意味で神様の言葉、神様の導きを指し示しておるというわけですね。人間を用いてしているわけです。その詩人の詩を作った人の背後に神様がおって言わせておるというわけですね。だから全ての人に当てはまる。単にですね、人間個人的な悩みを持った他の人にあんまり当てはまらないんですね。だけどこの詩篇というのはそれに神様が背後にあって言わせているというようになっていますから、そういうことみんなに当てはまるわけです。それで人間の言葉であるのにまた神の言葉だということなんですね。でこの3節も、私に傾けて急いで救い出してくださいと、岩となってくださいと、砦となってくださいと、そしてこの4節であるように、神様こと私たちの岩だということは、これはよくあるわけですよね。岩と砦っていう、これも現代のクリスチャンはあんまりこの使わない、あんまりイメージに置かないと思います。それは一つにはですね、この詩が作られた風土っていうのは岩がたくさんあったわけです。そして岩こそ一番こう動かないと、1000年2000年経ってもずっと動かないということで、神様を見てですね、巨大な大きな岩山、岩のような動かないお方だっていうのがこうイメージにしっかりあったわけです。と比べた人間っていうのは非常に動きやすいですよね。とっても悪い。たった一言でですね、なんか言われたら違うと、なんか心が穏やかでないとかですね、なんか腹が立つとかいうこと、それは本当にグラグラしてるということです。だから人間に頼りますってなくって神様に頼るっていうのはそこなんですね。岩のようなお方、岩のようなお方なんだと。目には見えないけど岩のような方と非常にはっきりとしていたわけです。砦の岩、大岩だと。でこういうふうに私たちは人間の感情からだけやったら神様のイメージも狭くなるんですよね。だからこういう詩篇によって、あ、このように神様は大きな岩のようなお方だと、砦のようなお方でですね、そうして悪いものが来よったら全部その砦から見張っていてくれたですね、そして撃退してくれると、そういうの新しいイメージ、私たちが自然のままでは持つことが難しいような神様のイメージを新たに増やしてもらえるわけです。そういうためにも読むわけですね。そして、ここでこの隠された網に落ちたっていう言い方してますね。こういう言い方もこの詩篇だからあるわけで、他の創世記、出エジプト、エジプト記、いろんなものにはこういう表現はない。隠された網、網の落ちた。これはですね、人間関係や敵対する人たちがですね、網としたらもう そこで絡めとられて出ることができないです、ね、そういう状態でですね、気がつかなかったってです、ね、気がつかなかった、隠された網がたくさんある。この世の中でもそうです。うっかりしたらですね、隠された網がある。なんかお金儲けなんて網ばっかりみたいな、ああいう事件、大きな事件がありましたけれども、あの網でですね、日本の経済界のいわば最高のようなトヨタ自動車の会長みたいな人までですね、ああいう経団連のトップという人までもですね、ああこれ将来性がある人だって言って、それを経団連入会を認めとったわけですよね。褒めて、首相も褒めたと、幹事長も褒めたと、自民党の幹部がみんな褒めたと、みんな網に絡めてられたと、あの本人もですね、本人もこのいわば網に、サタンの網に絡めてられた、周りの人たちみんな気がつかなかったんですね。そういうふうにですね、この、まあ、この網っていうのはこの世では現在ではそのお金にまつわりついたりすることとかですね、が非常に多いと思いますね。で、ここの場合はそういうお金の問題なんですね。隠されたまあ攻撃、隠れて様々なこの悪口を言ったり攻撃したり殺そうとしたり、そういう隠れた網で、これはあの迫害の時代なんかは特にそうです。文字通り隠された網でもってですね、人の告げ口をするとかスパイをするとかいう形で、これが出てくるわけですね。で、そこで落ち込んで出てこれない、私たちを引き出してくださいと。で、そしてそのように苦しい状態の中でですね、この六節の言葉、これは非常に有名になったんですね。この31編にあるっていうことはあんまり知られてない。どうしてこの言葉六節が非常に有名なかというと、これは全世界でこの言葉がですね、知られるようになったわけなんです。これがイエス・キリストの言葉。イエス様って不思議なお方ですね。こういうふうな聖書を持っておられなかったわけです。これは昔は個人を持つことはできなかったんですね。安息日にですね、単に一部の人が選んだところを朗読するだけなんですね。そしてそれを聞いてちょっと説明を聞く。あと賛美したり儀式をしたり、お祈りしたり。だから一人一人の人っていうのはどこにあったか、聖句がどこにあったかを調べようがないわけです。持ってないんだからですね。それらのイエス様は必要な時にはパッとこういうふうにですね、レビキのような現代のクリスチャンでもほんま読まないようなところとか、新明記とかですね、あるいはこういうような詩編とかですね、もう思いがけないところをですね、パッとこう必要なところをこう引用されてくるんですね。とても不思議なことです。で、これはルカの福音書にありますよね。ルカの福音書のどこにあったかって、まあ今ルカの福音書を学んでいますが、とっても重要なところです。23章の46なんです。こういうふうにですね、イエス様がこのルカの福音書によるとですね、最後の言葉としてですね、大声で叫んだと。父よ、私の霊を御手に委ねますと。と大声で叫んだのが実はですね、この詩編の言葉そのままだったわけですね。こういうふうにしてですね、これはまさにイエスの言葉、神の言葉。なんですね、やっぱ神様がこの詩人にですね、言わせたわけです。苦しみも与えて、でそれをそのままイエス様もですね、それをそのままこの言われたわけですね、叫ばれたわけです。これは誰もがこのような言葉を言って、いわばこの息を引き取るというのがある意味で最終的な願いでもあるわけですね。私たちはもうわからん、わけのわからん暗闇に沈んでなくてですね、私たちの一番本質、霊的なものを神様に委ねますという気持ちでこの世を この世を去っていくということがですね、究極的な、まあ、私たちの願いでもあるんですね。それをイエス様はこのように言われたわけです。それをすでにこの世の詩篇はですね、もう非常に昔からですね、このように言われていたわけです。だから詩篇っていうのはですね、日本の詩とか外国の詩のに単に個人のですね、憂鬱や悲しみや苦しみを感情を、一時的な感情を言ってるんでは決してなくって、常に永遠性を持ってるんですね、詩篇って。そして予言的な意味も持ってる。こういうことを本当に叫ぶ方がおるんだという、そういう予言にもなってる。で、イエス様がそれを成就されたわけですね。で、私たちも同じようにこの叫びを自分の心の叫びとしてですね、最終的にことができる。で、その最後の時にも言えるんですけど、今言ったように。でもこれは決して最後の時だけの言葉でないんですね。この詩人かわかりますね。非常に苦しい時にですね、どうにもならない時に助けてくださいと。私の霊をあなたに委ねますから、どうか助けてください。という非常に苦しい時に誰でもがいつでもが使える祈りでもあるわけです。だから一番苦しいこのイエス様はですね、最後のあの十字架の時にもこれを委ねますと言って、息を引き取った。そういうふうにこの詩篇が非常に重要なっていうのは、このイエス様一番苦しい時のお心とぴったり合ってるとところがあるんですね。まあ、そういうふうに詩篇の中ではしばしばこのようなことが出てくるわけです。で、この言葉をですね、霊を委ねますって言って地上の命を引き取った人の中にはですね、非常に有名な人もおりますね。イエス様以外に、マルティン・ルーテル。ルタと思います。ルーテルもですね、息を引き取るときにこの言葉、私の霊を見てみたりますと言って亡くなったということも伝えられておりますが、もう一人はですね、ジョン・ノックスという人から、フスからルーテ、この人たちですね、このイギリスのですね、非常に有名なキリスト教の指導者なんですね。ジョン・ノックスという人、イギリスの非常に有名な指導者です、プロテスタントで、このフスという人は、この人はですね、非常な学者でもあったんですね。1400年代の人です。宗教改革の前の非常に大いなる預言者だった人ですね。で、チェコスロベボヘミア地方の方ですね。で、この人はですね、真理を言ったために、この人はプラハ大学の大学長をもしよった人なんですけど、真理を言ったためにですね、家計に処置られてしまったんですね。火で焼き殺された。その前にこういうこと、前のいいことをやめろと言ったわけですね。そうでなければ罰する。だけどやめなかったために、とうとう火炙りの刑にさせられた。だけどその死ぬ時に、息を引き取る時に、この私の霊を見てみたりますと叫んで息を引き取ったと伝えられている人ですね。で、この1400年ですが、こういう人がですね、あのルターの宗教改革の前にですね、100年ほど前にもこういう人おったわけです。時の宗教的な権力者に対抗してですね、真理を語ろうとした人がおったわけです。で、そういういわば準備があって、ルターという人も、使わされたということなんですね。 そういうふうに非常に歴史的にも大きな働きをした、刻印をした人たちがですね、やはりこのイエス様と同じように、そしてさらにはこの詩編でも予言的にこのように叫びが記されている。私の例を見てみてありますと、これはそういう意味ですね、非常に苦しい時もそうですけど、私たちは毎日でも小さな規模ででもですね、私たちの心、霊を神様に委ねておきますか、どうか導いてくださいと、委ねますか、どうか答えてくださいと、どうか清めてくださいとですね、自分がしっかり持っとったら汚れたままだということになりますので、神様に委ねますか、清めてくださいと、まあ洗濯物でクリームを出して委ねますから、きれいにしてくださいというんですね、じっと置いといたらきれいにならない、まあ、そういうところがありますが、神様になりますという気持ちですね。で、私をあがなってくださいとあります。これもですね、詩編を学ぶときにいつも言っていることなんですが、このヘブライ語の時世時というのはですね、ある時世はですね、過去形にも訳されるけれども願いにも訳されるんです。現代語、英語でもドイツ語でそんなことはない、日本語でも願いとですね、過去形は全然別なんですね。ところが、そういうふうに古代の言葉を書くとですね、様々な意味を持つことがあります。過去の意味を持つしですね、強い願いにもなる。で、どちらでも取れるんですね。まあ、両方重ねたということも言えるわけですね。で、ここのところもですね、ちょっとこちらで見て、口語訳の方では、あなたは私をあがなわれました。過去形で訳してあります。ここは祈りで訳してあるわけですね。この赤いところですね。で、両方意味を持っているわけなんです。もともとですね。で、これはどっちかといえばですね、この「あがられました」というのは外国語訳でもこの過去形の方がずっと多いですね。あがられましたと、You have redeemed me. You have redeemed 現在完了で、訳しているのがこれはずっと多いです。 Thou hast redeemed me というですね、現在完了形。まあ、実行の中の一つぐらいの役が、あがなってくださいという祈りに訳してありますが、まあ、多数はあがなってくださいましたと完了形で訳してありますね。まあ、両方、まあ、でも言えるわけです。そして私は虚しい偶像たるものを憎む。これはですね、神様に真実の心を向けようとしているものをやっつけようとしている、だからそういうものを憎みますということだったんですね。これは旧約聖書ではこういうふうにその人を憎むということがありました。これが新約聖書になってから、これもいつも言っているように、その人の中に宿る悪を憎むと、悪が滅ぼされるようにというふうに霊的に変わったわけなんですよね。進んでいったわけです。だから詩編を読むときにはそういうふうにいつもですね、読み替えていくと、霊的に受け取る、虚しい偶像に頼るものを、そういうことをなさする悪を憎みますと。で、まあ、こういうふうにしてですね、非常に苦しい状態、これは敵対する人間でありし、またある意味では病気とかですね、病気も一番敵対するようなもの、存在になることがあるわけです。病気なんかですね、まあ、そういうふうに悪魔のようにこうやっつけようとする人に苦しいっていうのはそういうことでもありますよね。病気も隠された網に落ちたようなもので、どんなにもがいてもがいてもですね、病気の苦しみは出られないと、それを助けてくださいという叫びにもなるわけですね。で、そこから救われた時の状態がですね、これ織り込まれてるんですね。8と9はそういうことなんです。8と9はそういうか、救われた時の喜びが織り込まれていてですね、喜び踊る、苦しみを見てくださった、悩みを知ってくださったと、広いところに立たせてくださったと、ということけれども、すぐ後に実節からまたですね、 ずっと書いてありますよね、14節まで。そして後もですね、その助けてくださいということはずっとありますが、また二次節からはですね、神様の恵みはいかに豊かなことでしょうというふうに出てくるわけです。で最後はこのように声を聞いてくださってあります。こういうふうに繰り返しですね、苦しみと助けてくださったっていうのがまた入れ替わりに出てくるわけです。それはこの世の現実もそうなんですね。長いスパンで見たらですね、ある時には助け出してくださったと、それでまた襲ってくる、攻撃してくる、でまた死に乗ると、で再び救い出してくださる、そういう現実の状態にある意味で対応しているということも言えるんですね。このように8節9節が確かに知ってくださったと。で9から10までどのくらいの距離があるか、時間があったか、それははっきりわからないことなんですけども、この広いところっていう表現が時々出てきますね。これは私たちもですね、狭いところにおるのか広いところなのか、広いところに私たちおったらですね、人から悪く言われてもですね、嬉しいことなんか間違って言われても別に腹も立たない、広いところで言ったら、主よこの人の心にも良きものが与えてくださいと、悪い心も呪わせてくださいと静かに祈ることはできるけど、狭い心ほどすぐ怒ってですね、憎んでですね、何言うのかと言ってやっつけてやれとかですね、復讐をするという、そういうふうに狭くなるほどそういうことが起こって、この頃のなんか小学校でもですね、自分のいじめのような文を書いた、インターネットなんか書いてあったけど、やっつけたら女の子がですね、刃物持ってやっつけたりするって、もう考えられることができないほど狭い心ですよね。大体そんな腹立つのも悪いわけですけどもね、よくこのああいう新聞なかったらいじめが悪いですね。いじめも悪いのは当たり前のことですけど、耐えられないのもまた悪いんですね。耐えるのが難しいっていうのは、心が狭いという悪さがあるわけです。そういうことで、いじめをしたかどうかきしからんっていうふうなことばっかりの大きな間違いなんですよね。何を言われても耐えることができてですね、その悪いことを許したのために、あの悪い子を除かれますようにという、そういう広い心を与えられなければいけないのに、狭い、ちょっと言われたら憎む、それ自体も大きな悪いことなんですよね。不思議なほど新聞はそのこと言わない、いじめがあった、でも学校長まで呼び出されてですね、新聞言って、どこにいじめがあった、認めなさいとか言ってですね、ほんでいじめを忍耐することはできないですね、ちょっと言われたら憎んでやっつけるとか、それを誰も言わないとかいうことがよくありますね。ですからまず私たちが広いところに立ったらですね、言われたって、これはまあある意味平気になってくるわけです。だから何か言われたって岸からんとか腹立って立ってとかいうのを、これは狭いということを自らこう証明している、表しているようなものですよね。そういうことがあります。で、神様はですね、私たちは誰でもそうして狭いところにおるもんだから、どんな人でも悪口言われたら腹立つ、そこをこの人のように広いところに立たせてくださったという経験をこの人も持ったわけですね。苦しい時もこれ狭いです、自分の苦しみばっかりしか見えない、そういうことで広いところっていうのはさまざまな意味を持っているわけですよね。この世のさまざまなですね、単なる歌謡曲歌なんかでも狭い狭いところ、特定の人が好きとか愛してるばっかりですね、本当に世界が狭いですよね。他の人に及ばないわけです。そういうことで、キリストっていうのは何かそういうふうにですね、狭いところから広いところ、広いところへと連れて行ってくれるところがあるわけですね。そういうことで、私たちの視野もこの世のさまざまなところ、広いところにだとよくも見えるからですね、苦しむ人、あるいは能力のある人、音楽のこと、あるいは音楽でもプラクティスでもいろんなさまざまな音楽の良さ、さまざまな国々のこととかですね、政治のこと、社会のこと、いろんなことが広いところほどゆったりして見えてくるというか、そういうこともありますから、国の指導者でもそうですね、小泉さんみたいな人は狭い狭い、安国ばっかりこだわってですね、中国と韓国で一番の隣でですね、戦前ものすごく悪いことをした人、非常に立腹するようなですね、感情を害するような その戦争を指導した人を神様で拝めに来る、それで平和を祈るという、ちょっと考えてもかわかしいようなことなんです。祈るんだったらどこでも祈ったり、広島で祈って中国行って祈ればいい、韓国のところで犠牲者のところで祈ったらよ、それこそが有効になると思いますよね。戦争指導者のは神と祀ったところに祈るよと。しかもこの俺よく言われてますけど、あの靖国神社に併設されている建物ですね、併設されているというのは戦闘機爆撃機を展示しているわけなんです。最近私があの命の水去年も書いたことがありますね。で那須与平さんもそれでわざわざあの東京全国に見に行って写真持って、もう全くですね、あの靖国神社っていうものはあの太平洋戦争肯定して聖戦だという立場でしているわけなんです。それはその付属した施設でそういう軍国主義戦闘機とかそういうのいっぱい展示してですね、軍艦を流して、これは正しい戦争だったという、そこへ行くわけですからね。だからそれはそのアメリカでもですね、あの横の施設だけはあれがあるんだった、ああいうところに首相が行くんだったら、それはもう中国はですね腹立てのは当たり前だと、戦争を賛美するところに行って平和を願う、そういうことは分からないような前で考え、非常に狭いと、なんか悪くなって構わんと言ってですね、まあ、そういうふうに国家の指導者でも非常に狭いということだったら運命を狂わす、戦前もそうだったんです。あの日本の天皇が一番偉いの神様だって言い出した、この狭い狭い考え取り憑かれたもんだからですね、日本は神の国だとか神国だとか言って、だから侵略しても構わないとかいう、そこで無数の人が死んで殺されたことですね。まあ、それにこの狭いところにおるか広いところにおったら非常に大きな問題になるんです。個人的にもそうですね、狭いところにおる人ほどすぐに喧嘩になったり、あの犯罪なんてみんなそうですよね、狭いから憎しみがあると。そういう意味で私たちもさまざまな苦しみがあったら神様によってその広いところにですね立たせていただくということです。で、その霊的な世界を知らなければ私たちは狭い狭いところにおるわけですね。で、それで、再びですね、この憐れんでください、これはギリシャ語ではキリエレイソン、キリエっていうんですね、憐れんでください、で、主要がキリエです。憐れんでくださいがエレイソンですね、キリエレイソン、でこの言葉は新約聖書でもよく出てくるんですね、このことも誰でもが言えることです。苦しい時の祈りは何も難しいことないので、主よ憐れんでくださいと、助けてくださいと、さっきのですね2節も助けてください、あるいは憐れんでくださいっていうのは誰でもができる祈りであるということです。でこの実節からの状態はですね、これを見たら分かりますが、初めのところは敵対する人がおったということは分かりますね、だから砦の岩、城塞とか虚しい偶像に頼るものに、ところが実節からのところは身も腹綿も骨もって書いてあります。だから10、11の時には長い病気の苦しみがここに現れているということなんですね。10と11、目も魂も腹た内臓も苦しみのように衰えていきます。命は嘆くのうちにもう尽きようとしていると、まあ、これはそういう非常に長い病気のことを反映しているというふうに言われているところです。で骨ですね、骨が衰えるっていうこの文字通りじゃないですね、体の一番奥の部分だ、支える部分がもうダメになったという意味で言ってるんですね。で再びこの12からはですね、具体的な敵対する人のことにまた変わっているわけです。でこれは非常に危険な状態で、命を狙おうとするような状態があったっていうのは14節でもわかるわけですね。で、そういう中から再び15節ですね、最初のようにあなたに信頼をしますと、というんですね。この 12から14で見たら分かるように、人間、親しい人々までも私を見て避けて通るようになる。まあ、こういうことはですね、ああいうふうに自分の家族が何か犯罪を犯したとかですね、何か悪いことをしたといったら、それまで親しかった人までみんなこうと同じようにもう逃げる、避けるでしょうね、見捨てるということに対して、それは非常にあの、罪を犯したりした人の親御さんたちは生涯苦しまなければならないだろうと思いますね。でもですね、この15にあるように人間関係がみんな壊れてしまった、人間関係が失われてしまっても神様との関係は決してですね失われることはないということですね。求める限りですね、どのように壊れた人間関係のただ中でも神様との関係は与えられるということが、この対照的にわかるんですね。あなたに信頼して、あなたこそ我が神、私の神と、というふうにと言えるのですというわけです。そして、もうあとちょっとじゃ省略をしておきますが、このように非常に、苦しい状態というものが、あと続きもっと書いてありますね。そこから救ってくださいと。でも最終的にそこからこの20から最後のところはですね、23ですね、そのさまざまな病気や敵対する人、さまざまな苦しみや敵対、この苦しみを超えて到達した状態、到達した状態を超えて、苦難を超えて到達したものだから、さまざまな悪い苦しいことあったけど、20と21はですね、いかに豊かなことかと、神様の大いなる救い、罪の許し、助け、それは神様を信じ恐れる人のために蓄えられてあったと、そして与えてくださる、こういうふうに最終的にはこのような経験へと導かれたんだというわけですね。実際にかくまってくださったというですね、これが最終的な経験であったということです。だから最後のところにはどうなるかというと、その経験に基づいてですね、賛美をしましょうと、主を愛しましょうですね。次の23、23なんかはもう本当に、もう恐れに恐られて、もう私はもう滅ぶと、神様の目からも断たれてしまったと、助けはもうないと、救いはないと思ったのに、その時に聞いてくださったと、このギリギリのところですね、聞いてくださったというこの人の経験があったわけですね。信じている人にここまでずっとですね、苦しみが消えない場合もあると、これはもう本当に多い時も確かにあるわけですよね。もうダメだと、もう私は神様の助けもないんやと思うような時にまさに来てくださったと、そして、このように、死を愛しようと、信仰を持つ時には必ず守られるのだからとと言ってですね、さまざまなこの世の苦しい状態、人間関係、病気とか、いろんなこの誰でもさまざまな問題、苦しみを持っていますので、そこから心を強くして死を待ち望みましょうと、そういう呼びかけで終わっているというわけですね。そういうふうに、これは非常に長いですね、人生のさまざまな経験をこの一つの詩に織り込んでおるということが言えると思います。はい、それでは今日はそこまでのところにしておきます。